全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよう。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出よう。知れ、主こそ神であると。主は私たちを作られた。賛美歌120番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌120番です。そのまま実会を共に唱和します。実会は座席前のプレートに記してあります。どうぞご覧ください。実会、我は汝の民、主汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なり。何、我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからず。何時己のために何の偶像をも刻むべからず。何時の神、主の名を乱れに口にあぐべからず。安息日を覚えてこれを聖とせよ。何時の父母を敬え、何時殺す流れ、何時勧誘する流れ、
何時盗むなかれ、何時その隣に対して偽りの証を立てるなかれ、何時その隣の家をむさぼるなかれ。お座りください。祈りを捧げます。御在天の地なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。あなたはこの世界を創造された全知全能の方であられながら、また私たちをこよなく憐れみ慈しんでくださいます。今朝もあなたの教会へ呼び集められ、あなたに賛美を捧げる礼拝に出席できます幸いを心より感謝します。私たちは日々あなたから多くのものをいただいています。多くの日々の糧をいただき、また誘惑を大きいこの世にあって悪の試みから守っていただき、心の平安をいただいております。感謝しますけれども、またその恵みの多さに慣れてしまい、感謝がだんだんなおざりになり、いつの間にかあなたの御心から離れ、その挙句知らず知らず周りの人々を傷つけてしまっております。誠に懺悔です。またこうした状態から自分の力では抜け出すことができないことも覚えます。あなたはこうした私たちの弱さをすべてご存知であるにもかかわらず、こうして礼拝に招いてくださいますこと、心より感謝します。どうぞこの礼拝を通して、あなたの慈しみイエス・キリストの十字架の恵みを改めて覚え、希望を抱いて新たな一週間を歩むものとしてください。今日は東京神学大学准教授の田中光先生に、人生で一番大切なことと題して御言葉の解き明かしをいただきます。田中先生に聖霊を注がれ、聞く私たちの耳を開き、心を広げてください。この礼拝が始めから終わりまで聖霊との豊かな交わりの時となりますよう、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美します。賛美歌346番をもって主を賛美します。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌346番です。
お座りください。
聖書を朗読します。聖書は新約のマタイによる福音書第22章の34節から40節、新約聖書の44ページになります。マタイによる福音書22章34節から40節を朗読します。ファリサイ派の人々はイエスがサドカイ派の人々を言い込められたと聞いて一緒に集まった。そのうちの一人、律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中でどの掟が最も重要でしょうか。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。使徒信条によって私たち教会の信仰を告白します。使徒信条の言葉は前のプレートにございますので、どうぞ自由にご覧ください。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ずる。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊に巡り宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、賢い生きたりて逃げる者と死ねる者とを裁きたまわり、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
どうか私の口の言葉が御胸にかない、心の思いが御前に置かれますように。主よ、私の言いは私の贖い主よ。アーメン。本日共に読みました御言葉は、主イエスの教えの中で最も有名なもののうちの一つではないかと思います。すなわちイエス様は、聖書に数ある掟の中で一体どの掟が最も重要なのですかとファリサイ派の人々から問われたのに対して、二つの掟を提示して、これこそが聖書の最も大切な、そして聖書の中心的なメッセージなのだとお教えになられたわけです。聖書の中でどの掟が最も重要なのですかという問いは、少し大胆に言い換えてみるならば、私たち人間が人生においてどのような生き方を志すことが大事なのですか、何が人生で一番大事なことなのですか、そういうふうに誤解を恐れずに言えば言い換えることができるのかもしれません。こうした問いは私たちの社会においても話題になることがあります。 特に世の中が不安定に見える現在においては、誰しもがこうした問いを、もしかしたらそういう言葉で表現はしないかもしれませんけど、どこかで何が自分の生き方にとって大事なんだろうか、まあ、そういう問いを抱えて生きているかと思います。一体何が人生を生きる上で大事なことなのか、その答えとして愛することが大事であるとか、社会に奉仕することが大事であるとか、あるいは自分の夢を諦めずに追い続けることが大事であるとか、まあ、いろんな答えがあると思います。私自身の話で恐縮ですけれども、私は宮城県の石巻という港町で生まれました。まあ、育ったのは東松島というその近くにある町、自衛隊の町ですけれども、そこで生まれ育ちました。そこで育ちました。で、高校の時は、石巻の公立の学校に通いましたけれども、その学校には3つの校訓と呼ばれるものが大切にされていまして、新入生は必ず応援団によってその3つの校訓を叩き込まれるということがありました。その学校に通った人はですね、みんなそれ未だに空で言えるんですけれども、そのうちの一つにこういうものがありました。質実合憲、新種独創、自ら新運を開拓すべし、まあ、こういう校訓があったんですね。質実合憲、新種独創、まあ進むべき道を自分で取るというね、そして自ら作り上げる、自ら新運を開拓すべし、何度も何度も言わされたので、いまだに耳にこびりついてます。応援団長の人が校訓一発って言うと、必ずみんなではいって言って言わなきゃいけないですね。質実貢献、新種独創、自ら新を開拓するし、要するに独自の想像力を持って従来の慣習にはこだわらずに進んで新しいことを実行して進歩を発達する機運を自分で切り開いていきなさい、まあ、そういうふうになるのかもしれませんが、もっと今風に言えば自分を信じて道を切り開く、そういうことが校訓だったのでしょう。しかし私は高校生の時、毎日部活や勉強に追われて、しかもいろいろな悩みに押しつぶされそうになる中で、どうして自分の力だけで道を切り開くなんてことができるんだろうかと、まあ、校訓一つって言われた時には一生懸命言ってたんですけれども、よくよく考えてみると、そういう素朴な思いも同時に持っていたことを思い起こします。まあ、私は牧師家庭で育ちましたけれども、その当時それほど自覚的にキリスト者として生きていたというわけではありませんが、しかしその時直感的に感じていたのは、この標語を生涯にわたって自分の座右の銘にすることは多分できないだろうなという、なんとなく直感でいたものがあったことは覚えています。何かが違う、まあ、そういうことを思っていたんだと思います。まあ、しかし私たちが生きるこの世界においては、まあ、私の通った高校の校訓のように、もしかしたら頼れるのは自分だけなので、なんとか自分を磨いて道を切り開いていこう、そういうメッセージがいろんな形で溢れていて、私たちもどこかでそうしたメッセージに共感をしたり、まあ、あるいは逆にそういうメッセージに脅迫されたりしながら生きている部分があるのかもしれません。まあ、しかしその一方で、人生で一番大切なことは何か、まあ、そういう問いに対して、そうした私たち人間の可能性とか価値に注目するのとは全く異なる答えが、本日の主イエスの御言葉において示されているように思います。人生において最も大事なこと、それはまず神を愛することだと主イエスは教えになられました。自分を見つめることから何かが始まるのではなくて、まずは神を私たちが見つめること、見上げることから全ては始まるということではないでしょうか。しかしその際、ただ神の存在を信じる、神がいるということをただ思うということが大事なのではなくて、神を愛することが大事だと言われています。しかもただ愛するのではなく、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして言われています。全身全霊で、そして一度だけではなくて生涯をかけてということではないでしょうか。ではなぜ一体神を愛することが私たち人間にとって最も大事なことなのか、その問いに答えるためには、 まずそもそも神を愛するというのは一体どういうことなのか、それを考えなければいけません。私たちがよく耳にしまた口にしていることでもあるのかもしれません、この愛するということ。しかし改めて神を愛するとはどういうことでしょうか。今日の主イエスの御言葉の前提になっている旧約聖書の言葉を考えるときに見えてくるものがあると思います。今日主イエスが一つ目に引用されているのは旧約聖書申命記と呼ばれる書物の6章4節の御言葉です。この申命記の御言葉は後のユダヤ教の中でシェマ・イスラエル、聞けイスラエルよと呼ばれて、今日までユダヤ人が祈る際に唱えている御言葉です。すなわち聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である、まあ、そういう呼びかけで始まる神を愛せよとの言葉です。そして大切なことは申命記を見ますと、この言葉モーセが約束の地にこれから入っていこうとしているイスラエルの旅に教えた掟、律法であるという点です。その始まりになっているのがこの言葉です。つまりこのことから考えるならば、神を愛するということは何か抽象的なことや気持ちの問題というだけでなく、掟であるわけですから、具体的で行動を伴ったことということになるということです。このことを踏まえて言うならば、神を愛するということは私たち人間を創造してくださったその神の御心に従って私たちが実際に生きること、つまり神が私たちに望んでおられることを喜び大切にして生きていくこと、そういうことになるのではないでしょうか。ところが神を愛するということは神の御心に従って生きることだということが分かったところで、私たちがそういう意味で神を愛することができているのだろうかということを考えるときに、私たちは自分がとても神の御心に従って生きるなんていうことはもうできていないということにも同時に気がつかされるわけです、まあ、そもそもそのことが大事であると心からどこかで納得できてない自分がいるかもしれません。誰しもですね、建前はどうである、私たちは神ではないもの、まあ、例えば自分の思い、そういったものを実現することが一番大事です。そして聖書はそのようにして、作り主の御心ではない自分の思いだけに従って生きる人間の姿を本来あるべき姿から遠ざかっているものとして提示しています。神の御前にあるべきところから失われて暗闇の中にいるのです。自分だけでは気がつくことがしかもできない自分の本当の姿です。ですから私たちは主イエスのお考えからするならば、そもそも人生において最も大事なことを行うどころか、それを知ることさえできていない人間というのはそういう状態にあると言えるのかもしれません。そうだとすると、なんだか主イエスの言葉が矛盾して聞こえてきます。主イエスは神を愛することができない私たちに神を愛しなさいと、できないことを要求しているのでしょうか。しかし実はそうではありません。なぜなら、私たち人間のために神は滅びの道を歩んでいた私たちが人生で一番大事な、この世界で一番大事なことに立ち返って生きることができるようにと、すでに道を切り開いてくださったからです。そのことについて印象的に記した聖書の御言葉があります、まあ、本日はこれを説教聖句にはしませんでしたが、開かなくて結構ですが、新約聖書ヨハネの手紙1の4章10節以下の御言葉です。ここで手紙の著者は、私たち人間は神を愛することができない存在であるということを前提にした上で、しかし新しい道が開かれていることについてこう語っています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。ここにおいて語られていることは、私たち人間は自分の気づきや決心だけでは神を愛する道に生きることはできないけれども、神が御子イエス・キリストをお使わして、その死によって私たちを罪から救い出してくださった、 この愛こそが私たちを本来的な道へと取り戻すことができる、そういうことではないかと思います。そして実際滅びに瀕していた私たちのことを神がただ憐れみによって恵みによってキリストを通してお救いくださった、この神の愛にしっかりと立った時にのみ、あるいは立たせていただいた時にのみ、私たちは根本的に救われ癒され、そこで初めて自分の思いではなく神様の御心に従って生きること、つまり神を愛する生き方へと向き直っていくようになるのです。このように私たちが神を愛するということは、神がキリストを通して私たちに示してくださったその愛に私たちがしっかりと立たせていただいてこそ生まれてくる生き方なのであって、私たちの気持ちから出発してみても神を愛するということはできないということでありましょう。そしてまたそれゆえにさらに言うことは、このような生き方は神が責任を持ってキリストによって私たちのうちに始めていてくださる生き方でありますから、一回失敗したからといってもおしまい、そういう生き方ではなくて、むしろ私たちが一日一日神の愛を受け止めていくことで日々新たにされていく、まあ、そういう生き方でもあるというふうに思うのです。こう考えていきますと、最初に私たちが立てた問い、つまりなぜ神を愛することが人生にとって最も大事なのかということについての答えもおのずと見えてくるのではないでしょうか。先ほどから述べていますように、神を愛して生きることは私たちを罪と死から救うためにキリストを使わせてくださった神に信頼をしてその御心に従って生き続けることです。つまり神を愛するということは、言うなれば私たち誰にでも訪れる最悪の滅びの力から救い出してくださるそのお方の力により頼んで生きることを選ばせていただくことなのである。考えてみればこれ以上に幸いなことはこの世界ないのではないか、これ以上に大切でかけがえのないことはないのではないか、そう思うのです。もちろん先ほども述べましたように、現実には私たちの生き方、実際の生き方というのはすでにキリストによって新しい生き方への道が切り開かれている。それにもかかわらず、お金であるとか人間関係であるとか自分が追い求めている夢、そういったものの方が大事になってしまうこともあるでしょう。しかし不思議なことに、私たちの人生においては一体何が本当に真実な生き方なのかを改めて真剣に問い直す時というのが、私たちも考えていない時に、思いがけない時に繰り返しやってくるものです。人生のライフステージにおいてそういう時が私たちには繰り返し訪れてきます。あるいは私たちの世界を今現在取り巻いているいろいろな不安な状況、あるいは私たちの個人的な状況かもしれませんけれども、そういう状況というものも、もしかしたら私たちにもう一度自分たちにどのような幸いな生き方が与えられているのかをもう一度考えてみるようにと促しているのかもしれません。その時私たちは気がつかされるのです。無慈悲に思われる苦しみや悲しみの中にさえ、神の愛によって神を愛する者として生かされる幸いはなお確かに存在し、逆に全てが物質的に満たされている世界に生かされていたとしても、最も必要な幸いに事欠いて生きるということが起こり得るということ、いや、もしかしたら私たちはまさに今主イエスの言葉を通して自分の生き方を見つめ直して、もう一度軌道修正をして、あるいは軌道修正させていただいて神を愛する道に立ち戻らせていただくように、そう招かれているのかもしれません。主の言葉です。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。しかしここで大切な点は、神を愛することは現実の世界との関わりを避けて何か霊的な世界に没入していくことを意味するのではないということです。神を愛することが神の御心を行うことだとすれば、その神の御心の中には 神がお作りくださり慈しんでくださるこの世界との関わりを大切にして生きる、そういうことが当然のごとく含まれてくるはずです。だからこそ主イエスは神を愛するという掟と合わせて隣人を自分のように愛しなさい、そういう掟をも教えになられているのだと思います。このことも私たちにとって書くことができない大切な生き方の一つだからです。そこでここからはイエス様が教えになられたこの二つ目の事柄について考えてみたいと思います。この隣人を自分のように愛しなさいという主イエスの言葉は旧約聖書の開かなくて結構ですが、レビ記の19章18節の御言葉でありますが、まずこの教えを読んで気がつくことは、ただ隣人を愛しなさいと言われているのではなくて、自分自身を愛するようにという言葉が添えられているということです。でこのことは小さなことに思われるかもしれませんけれども、しかし大事なポイントかもしれません。自分のように自分自身を愛するようにということはどういうことでしょうか。自分が自分を愛するようにということですけれども、言うまでもなく、しかしなぜ自分を愛することができるかといえば、それは自分に好きなところがいっぱいあるからということではなくて、それよりはむしろ神が罪深い私たちをそれにもかかわらず愛しておられるということを知っているからではないでしょうか。そのような認識こそが私たちを本当の意味で健やかな生き方へと導きます。まあ、最近は自己肯定感という言葉がありますけれども、まあ、そう言ってもいいかもしれません。本当の意味での自己肯定感です。自分で自分を認めるというよりは、神様によって愛されている、その私を私も愛する。そして隣人愛というのは、この健やかな自己認識と関係があるということをイエス様はおっしゃっているのではないかと思うのです。これはつまり、隣人愛というのは私たちの隣人に対する何か哀れみの気持ちとか愛の気持ちから出発するというのではなくて、むしろ神が自分のことを愛してくださっている、その決定的な事実、そしてその事実に基づいた健やかな自己理解から出発していくものである、出てくるものである、そういうことではないでしょうか。神の愛ということを前提にした自己理解、ひいてはこの世界の理解の仕方がなければ、本当の意味での隣人との関わり方も生まれてこないということなのかもしれません。そのようにして神の愛を前提にして隣人との関わりを考えていくとき、私たちは自分のことをその罪にもかかわらず、その罪を許して愛し慈しんでくださるその神が、私と同じように隣人の罪をも許し愛してくださっている、そういう気づきを与えられます。自分では気がつけませんけれども、そういう気づきを与えられる。つまり神の愛を通して世界を眺めることを許されるとき、私たちは私もあの人も変わることなく同じ神によって罪許され今日も生かされている、そういう認識へと聖霊によって導かれていくことになるのではないかと思います。もちろんすでに知識としては持ち合わせていることかもしれません。しかしそうした気づきが聖霊の働きによって導かれていくときにおいてのみ、私たちは隣人との関わりを本当の意味で健やかな形で形作ることへと導かれていきます。まあ、このように隣人愛においては、単に私たちの気持ちが問題ということではなくて、まあ、そうであれば挫折せざるを得ませんけれども、そうではなくて、ここでもやはり神の愛がその土台としてあり、そこに根ざしてこそ私たちは初めて主イエスのお言葉に従って生きるものへと作られていくことになります。そしてそのようにして私たちが聖霊に導かれ、神の愛に根ざして隣人と関わることを許されるとき、私たちのうちに神の愛をさらに深く知る不思議な体験が生み出されていきます。でそのことについて語っていると思われるのが、先ほども読んだヨハネの手紙1の御言葉です。開かなくてこれも結構ですが、第一ヨハネの4章12節においては、私たちが互いに愛し合うことによって神が私たちのうちにとどまってくださり、神の愛が全うされると言われています。私たちが互いに愛し合うことによって神の愛が 神が私たちのうちにとどまってください、神の愛が全うされる、不思議なことだなと改めて思わされます。私たちが聖霊に導かれて隣人との関わりを築いていくことを通して神の愛をより深く知ることができるというのです。つまり人は何か抽象的な仕方で、神秘的な仕方で神の愛を知る、まあ、もちろん神秘的な仕方で神の愛を知るということもあるかもしれませんが、しかしそういうことだけではなくて隣人との関わり、とりわけキリスト者との関わりを通して神の愛をより深く気づかされる、そういう側面があるということではないでしょうか。そして考えてみれば、私たちが神の愛を知ったのももちろん聖書を通してということではありますが、しかし人との関わりを通してだったということもあると思います。私たちは往々にして、特に教会の交わりにおいて、誰かが語ってくれた聖書の言葉や祈りの言葉、あるいは言葉を介していなくても誰かが辛い時に寄り添ってくれたことなどを通して、交わりを通して神の愛を知らされるということがあるのかもしれません。昨日から大沢先生のお宅に泊めていただきましたけれども、先生といろいろと語られる中で、自分が先生と一緒に学生寮で過ごして、そこで先生からたくさんの慰めや励ましをいただいて、御言葉を時には通して励ましていただいたことを本当に懐かしく思い出しました。振り返ってその時に、私は本当に神の愛を知ることができたと、そのように思い起こすのです。また逆に、私たちが誰かと関わることによってその人が神の愛を知るということが起こるのかもしれません。このように隣人を愛するということは、そこに不思議と現れてくる神の愛を知ることにつながるのです。そして先ほど述べましたように、神の愛を知ることは私たちが神を愛することにつながっていきます。こう考えていきますと、イエス様が教えくださっている2つの掟、つまり神を愛し隣人を愛するというのは、実は切り離すことはできない、切り分けることができない、非常に密接に関係した事柄であるということが分かってくるのです。私たちはこのことを2つセットで、人生において最も大切でかけがえのない生き方として認識するよう今日招かれています。そして最後に改めて申し上げたい大切なことは、すでにこれまでの私のお話から明らかかもしれませんが、今日主イエスが私たちに教えくださっていることは、単なる人生に関する知識ではなく、私たちが聖霊の助けをいただいて現実の生活の中で実現されていくことだということです。私たち自身の力で実現するということはできないのかもしれませんけれども、神の力によってそのことがリアリティとなっていくということです。単なるですから知識ではないことです。私たちの中に生み出されていく新しい現実です。したがって私たちは聖霊の導きに支えられつつ、神を愛することへと、つまり神の御心を尋ね求めて、その御心に従って具体的な仕方で生きてみることへと招かれています。そして隣人と共に生きることへと招かれています。神の御心が何かということは、私たち皆に共通している大きなこともあるでしょう。例えば今私たちが捧げている礼拝が神様の御心であることは言うまでもありません。しかし私たち一人一人に個別的に関係することもあります。教会生活に関わること、仕事に関わること、あるいは学生生活に関わること、家庭に関係すること、いろいろな私たちの生活の局面において、私たちが最後の息を引き取るまで全てのことに神の御心が隠れています。その御心を尋ね求めて、それに従って生きてみるように、そういう招きが神の愛の眼差しのもとで私たちに差し向けられています。 そこにおいてこそ永遠の命に至る道が通じているのです。狭いもんかもしれません。しかし神の愛の眼差しが私たちを導いていきます。そして私たちが日々尋ね求めるその神の御心の中には、先ほども申した通り、きっと私たちの隣人を愛するということも含まれてくることでしょう。信仰の友はもちろん、家族や友人、会社の同僚、学校の友達かもしれません。そして義務としてではなく、私たちがキリスト者として、つまり神に愛されている者として、キリストによって救われた者としての自覚を持って、そこに立ってキリストを通して示された神の愛を見つめながらそこに関わっていくとき、私たちは単にキリスト者としての義務を果たす、そういうことだけでなく、同時に私たちが思っても見なかったような神の愛についての気づきが与えられるのかもしれません。そしてこの神の愛への気づきが、私たちを常に新たな仕方で神を愛することへと駆り立てていきます。そして最後に覚えておきましょう。先ほども申した通り、私たちが神を愛し隣人を愛する生き方を実践することができるようにと、聖霊なる神が助け励ましてくださるということです。何度強調しても強調しすぎることはないと思います。たとえ私たちが今は自分自身の思いを実現することだけでどこかで満足していたとしても、聖霊は私たちの思いを超えて働いて、私たちがまだ知らない恵みに満ちたキリスト者としての歩みへと私たちを押し出してくれます。また仮に私たちがこの主イエスの掟に生きることに繰り返し失敗し、繰り返し挫折するようなことがあっても、聖霊は私たちを支え励まし続けることを決しておやめにならないということをも私たちは忘れないようにしたいと思います。風は思いのままに吹き、私たちの諦めや限界や絶望を超えて私たちを清め、励まし、立ち上がらせることができるのです。そのような聖霊の働きに期待をしながら、日々の歩みを神と隣人と愛する歩みとして整えていただきたいと、そのことをしてくださる神に期待をかけたいと、そのように思います。栄光がよい限りなく神にありますように。共に祈りましょう。天の父よ、あなたを愛することを教えてください。そうすることができるように、私たちにキリストが私たちを愛してくださったことをもっと深く私たちに教えてください。そのことによってあなたの御心に従う歩みへと私たちが取り戻されていくことができますように、そして私たちがそのようにして御心にかなう生き方を志す中で、どうか私たちに与えられた隣人を自分のように愛することができますように導いてください。私たちの救い主、主イエスキリストのお名前によって祈り願います。アーメン。
賛美します。賛美歌475番をもって主を賛美します。お差し支えない方はお立ちください。475番です。 座りください。感謝と献金と献身の祈りをお捧げいたします。ご奉仕の方はよろしくお願いします。教会の取りなしの祈りを祈ります。司式者の祈る祈り、取りなしの祈りの言葉の最後に、これらの祈りを 主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈りと申しますので、その合図とともに声を合わせて主の祈りを皆で祈ります。主の祈りの言葉は座席の前のプレートにあります。鳥なしの祈り。天の地なる神様、豊かな御言葉をいただき感謝します。どうぞいつも人生で一番大切なことに心を寄せるものとしてください。あなたが私たちをこよなく慈しんでくださっていることを改めて覚えさせてくださり感謝します。それなのにあなたが慈しまれるこの世界にはなんと多くの悲しみや苦しみが存在することでしょう。ロシアとウクライナの戦争に心を痛めているというのに、今度はパレスチナとイスラエルの戦闘が始まりました。戦闘に巻き込まれている人たちをお守りください。絶望の淵にある人々を慰めてください。いろいろな事情はあれ、我こそは正しいという勝手な思いが戦争を勃発させています。自分さえ良ければ他を顧みない。戦争や内乱だけでなく、環境破壊、差別や圧迫、貧困と飢餓、いずれも自分さえ良ければという思いから出ています。また私もその中にいることを思うと、怒りと悲しみと無力感をこもごも覚えます。神様、どうぞこの世界を憐れんでください。そして自分の隣人が何よりあなたに愛されている人であるという事実を思い起こさせてください。そして苦しみの中にあっても相手を受け入れる努力がなされますよう力を与えください。私たちの教会も高齢化が進んでいます。体調を崩している方、高齢の者、悩みを抱えている者を慰め、平安の中で過ごすことができるようにしてください。これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げします。主の祈り。天にまします。我らの父よ、願うは皆をあがめさせまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。正英29番をもって主を賛美いたします。その後祝福構想をもって礼拝を終わります。構想が始まりましたらお座りください。正英29番です。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。